一番搾り和歌山作り発売まであと5日になりました。
5日です、
はい、いよいよカウントダウンに入ってきましたね。
そうですね、
はい、この和歌山作りは8月3日に仕込まれました、
はい、
神戸工場まで行ってみんなで仕込み式も行いましたよ ね。でその様子は先週も少しお届けをしたんですけれども、はい、仕込み窯に麦芽を投入、まず神崎工場長と井村さんと醸造担当の黒川さんで、
は
い、美味しくなれということでね、はい、投入しました。でこれを砕いて緩やかに温度を上げていくともろみという麦のお粥ができるんですよね。
そうなんですね、
はい、
うん、
そしてもろみをろ過して最初に流れ出てきたものが一番搾り麦汁だという、
はい、昔懐かしいあの麦飴みたいな、うん、味がします、
ねえ、はい、香りも味もふわーっとしてて、香ばしくって、
もう本当天然素材なんで、うん、赤ちゃん飲んでもいいんですよこれ。
あ、そうなんですね、
はい、まだ発酵もしてないんで、
うん、キラキラと綺麗な色がする、うん、あの一番搾りの麦汁ができる、はい、私も競争メンバーとして麦芽を投入してきました。
ありがとうございました。
それじゃあ私も仕込み式に参加します。
麦
芽ですか、はい、麦芽が入っていくみたいですね。ではいよいよ投入です。入れます。
はい、うわー、なんかすごいぐるぐる隙間で垂れている感じで、
いきます。
じ
ゃ
ーん、
お
ー、わー、おいしくなあれ。
麦芽がね、仕込み釜、大きな釜の中に入っていまして、
ね、
中にこう攪拌する、ね、機械がありまして、うん、ずっとかき混ぜられているんですけれど、
そうですね、大きさでいうとどうなんだろう、4畳半の1部屋ぐらいですかね。
あー、高さも結構、
高さもありますよね。
ありましたよね。
3メーターぐらいあるのかな。
はい、皆さんの思いも一緒にここに込めてきたわけですね、はい、そして一緒に競争ワークショップに参加した歌手の宮本しずさん、
はい、
そして当時和歌山大学観光学部4回生だったワークショップのメンバー藤井美咲さんにお話を聞きました。
いや、もう感動的でした。こういうあの壺を見たのは初めてだったので、もうこんなプロジェクトに参加させていただいてもう感動してます。ありがとうございます。一日も早く飲みたいです。和歌山作り、
藤井美咲と言います。すごい二度とできないような貴重な経験ができたんで参加してよかったなって思ってます。ここからビールが作られるんやなと思って飲むのが楽しみです。
皆さんそれぞれ楽しみにされていましたよ ね。
はい、
さあ醸造担当の黒川勉さんにこの後の工程についても伺いました。
いや、まだまだこれから味をしっかり作るのが私の使命なので、まあ、和歌山の皆さんに美味しいものを、ね、本当に届けられるようにこれからしっかり工程確認やっていきたいというふうに考えております。これから、麦芽の持っている糖をですね、酵素で分解して、甘さ糖分に変えていくという工程が入りまして、その後一番搾り麦汁を搾りまして、麦汁煮沸でホップを投入します。でここのホップがカスケードホップということで柑橘系の持ったホップなんですが、麦汁の段階ではあんまりこう柑橘の香りっていうのはそれほどしないんですけども、その麦汁に酵母を入れて、発酵を進ませます。で発酵するとですね、そのホップの香りが一段と引き立つようになりますので、その段階でようやく初めて評価ができるかなという段とところです。そこまで、まあ、約1週間ぐらいかかります。でそこから高発酵といって貯蔵に入るんですが、おむね2週間、まあ、約3週間で、和歌ビールから、まあ、熟成されたビールに変化していくというところで和歌山作りの味がもう完全に決まってくるといったところ で仕込みを決めれてしまって発酵条件をコントロールすればこのビールができるというのは今までの技術であの社内でも確立されてますので、しっかりと、ね、その辺をチェックポイントをチェックしてあの和歌山の本当の地元の誇りを美味しさに変えたいなというふうに考えています。
ということで、ね、え
黒川さんしっかり喋ってくれましたね。ありがとうございます、
ね、よくわかりましたね、
はい
はい、でもこうどんどん熟成をさせていくことによってまた味わいが変わってくるんですね。
そうなんです、はいはい、そうなんです、うん、熟成しないとあの味がね、あのなんていうんですかね、こう練れてこないっていうかね、
うん、
醸すっていうのはそういうことですからね。
そうですよね、はい、そこの工程の中でもやはり和歌山らしさというのが生まれてくるんでしょうかね、
はい、
この後は工場見学にも参加しました。ビールがどのようにできるのかというのを見学できるんですよね、
はい、
神戸工場本当に楽しいです。ビール工場は申し込みをすれば誰でも参加できますので、はい、皆さんもぜひ。最後に工場長の神崎由紀さんにお話を伺いました。 麦芽を投入して私たちもその一番絞り和歌山作りに本当にこう関わったんだな携われたんだなっていうなんか特別な思いというのが湧きますね。
あ、そうですね。その気持ちをですね、我々作り手と皆さん方と分かち合えるのが今日一番の目的でしたのでお分かりいただいて非常に嬉しいです。
神戸工場の特徴って言いますとどんなところになりますか？
そうですね、神戸工場は19年前に尼崎からこちらに移ってきた、キリンビルの中で一番新しい工場になります。で工場のコンセプトとしては、自然と人に優しい工場をっていうことを目指して19年間ですね、地元の人たちに愛されるような工場になるようにということで努力をしてきました。この工場は、ビール類、主要ビール類をですね2府4県の関西の地域に送り出している工場です。
ですから和歌山作りはここで作られると。
そうですね、ぜひ和歌山の人たちにもキリンビールの神戸工場で作られているんだなっていうことを実感していただければなというふうに思っています。
私たち以外にも和歌山で楽しみにしているファンの皆さんというのたくさんいらっしゃると思うんです。その皆さんにぜひ工場長からメッセージをお願いします。
はい、今日和歌山作り仕込みをやりました。でこれから2ヶ月間ですね、私たちが思いを込めて作ってまいりますので10月12日ぜひ皆さんでお楽しみいただければと思います。期待してお待ちください。
そして今この10月を迎えていよいよというところなんです。
そうなんですね、関西工場長ね、実はビール業界では日本の初めての女性工場長なんですよ。
初めてなんですね、はいはい、いや本当に楽しい、そんな初仕込み式の模様を今日はお届けしました、はい、早く飲みたいですね。
そうですね、キリン一番搾り和歌山作りね、発売まであと5日になりましたんでね、10月12日発売です。よろしくお願いします。
プレゼントのご案内ですが、はい、今月はどうしましょうか？
そりゃもう和歌山作りでしょ。
ですよね。
です、はい
今回はどうしましょうかね、
もうね、
6缶パックを
6缶パックね、いつも4名様じゃないですか、はい、もう景気よく8名様でいきません？
末広がりな感じで、
末広がりの、はい、
ありがとうございます、はい、では6缶パックを8人の方にプレゼントいたします、はい、いつものところまでおはがきで郵便番号 640-8577 和歌山放送うまいが一番和歌山プレゼントの係までお願いします。一番絞り和歌山作りプレゼントと、書いていただければと思います。必ずお名前住所連絡先忘れずにお願いします。10月31日必着です。